ります。天地万物の作り主、命の創始者であられる全能の神様、私たちは今日、イラク戦争のゆえに深い嘆きを持ちながら、あなたの憐れみによってこの礼拝に連なっています。どうか御前にある私たち一人一人を顧みてください。長く厳しい冬が過ぎて、大地はあなたの命のぬくもりを感じています。木々が恵み、美しい花が咲き、このことを通して私たちはあなたが命を愛し、それが美しくあることを望んでおられることを知っています。そうでありますのに、大きな戦争が始まり、醜い憎しみが黒い煙のように大地を覆い、あなたが愛したも尊い命が失われ、血が流されています。こんなことをあなたはお望みにはなりません。私たちはそのことを深く悲しんでいます。ただあなたの憐れみと許しにすがるほかはありません。主よ、どうかあなたの永遠の憐れみと慈しみを思い起こして、この世界を憐れんでください。受難節にあたりまして、私たちは改めて主イエスの十字架の苦しみを思っています。主を十字架につけたのは私たち人間の罪でした。今私たちの世界は再び主イエスを十字架につけるような愚かさと罪を繰り返しています。主よ、どうか私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しくださいますように切に祈ります。最悪のものからさえも善を作り出すことがおできになる全能の主よ、一日も早くこの戦争をやめることができるように、指導者たちに勇気をお与えください。主イエスよ、あなたはご自身の苦しみを通してすべての人と和らぎ、復活を通して新しい命を与え、喜びを約束してくださいました。このことを私たちが忘れることがありませんように、受難節のただ中に喜べと名付けられる今日の主日があることを、恐れをもって受け止めることができますように、たとえ深い嘆きとともにではありましょうとも、あなたの十字架の恵みと復活の喜びに預かることができますように、私たちをお支えください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。辞める方々、病気のご家族を看取る方々のお一人お一人をお守りくださり、日々その傍らにあって支えてくださいますように、ご高齢のために教会に出席できない方々を支え、孤独な人々を慰め、人生の問題に悩む人々に光を与えてくださいますように、洗礼の準備をしているともに、どうか豊かな導きを与え、 教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち出席者一同に新しい信仰と希望と愛を与えてくださいますように心からお祈りいたします。感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。ヨハネが見た幻について続けてお話をしたいと思います。で、今日のところの14節に、見よ、白い雲が現れて人の子のような方がその雲の上に座っていたとあります。人の子のようなものという言い方はちょっとおかしいんですが、これは旧約聖書のダニエル書7章の影響を受けています。ダニエル書7章の13節にこう書いてあります。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、うんぬんというところがありまして、これがヨハネの黙示録にも影響を与えているだろうと思われます。そしてこの人の子のようなものと言いますのは、終末の時に来臨すると信じられている救世主メシアのことであります。ヨハネはその表現をイエスに当てはめたんですね。で、彼がパトモス島で最初に幻を見た時に、これは黙示録の一章に出ておりますけれども、その時もこれとよく似た幻を見ています。ただ描写はずっと詳しいんです。で、念のために黙示録の一章を開いてみますと、452ページですが、その一章の十節に、ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。で、ここで大きな声を聞くわけですけれども、それちょっと飛ばしまして、12節には、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、ここにその人の子のような方という言葉が使われています。で、ダニエル書の影響です。人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水の轟きのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。で、こんなふうに書いてあります。で、ヨハネはこういう書き方をして、でそのことで明らかにイエスのことを言ってるんですね。イエスがメシアである、人の子のような方である。で、終わりの時にはそのイエスが神の威厳をまとって再び現れる、そういうふうに彼は信じて、そのことをさっきの一章に書いているわけです。イエスという方は人間的に考えますと、この地上の生活で ひどい目に遭われた方だったと思います。すべての人を本当に愛された、極みまで愛したとヨハネの福音書を書いておりますが、本当にそのように愛してくださった方ですのに、その人間に恥ずかしめられて捨てられて十字架につけられて30年そこそこの短い生涯を終えた方です。ひどい一生だったと思います。で、十字架で息を引き取る間際に、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、そう叫びました。絶望の叫びです。で、そういう叫びを残して死んでいったイエス。しかし真実な方、このように真実な方を抹殺したこの世界がそのまま栄えて、真実な方はそのまま滅びの手に落とされるというようなことがあっていいものでしょうか。で、そんなことは神様がお許しにならない。で、聖書はそのことを私たちに示しています。イエスは死者の中から復活された。そしてそのイエスは終末の時に神の威厳をまとって再び来られる。そして世界をあるべき姿に戻される。で、今日のところに14節に、人の子のような方が頭には金の冠をかぶって現れたというふうに書いてありますのは、そのことを意味しています。で、この人の子のような方っていう、イエスのことですけれども、少しさらに考えてみたいんですが、神の威厳を身にまとっているだけではありません。つまり金の冠をかぶるとか、そういう威厳を身にまとっているだけではありませんでした。14節のおしまいの方には、手には鋭い鎌を持っていると書いてあります。そして天使がこのイエスに向かって、鎌を入れて刈り取ってください、刈り入れの時が来ました、15節ですね、そう呼びかけます。で、その方は鎌を地上に投げ下ろす。すると地上では刈り入れが行われた、16節です。で、この刈り入れとか、多分麦でしょうが、穀物を収穫する。で、そのイメージは聖書ではしばしば神の裁きに当てはめて用いられました。で、その次に出てくるブドウの実の取り入れということも同じです。ブドウの実が熟した、その時が来た、鎌を入れる。で、そういうふうに、神の裁きが行われる、その時が熟したということがここでは言われているんですね。18節にはもう一度そういうテーマが展開されまして、その鋭い鎌を入れて地上のブドウの房を取り入れよ、ブドウの実はすでに熟していると書いています。そしてもう一人の天使が鋭い鎌を持ってその裁きを実行いたします。赤いブドウの液が血を連想させる。そのためにこの描写は一層生々しい。ブドウの実は19節の神の怒りの大きな絞り桶に投げ入れられて踏みつぶされ、血はそこら中にあふれる、そういう場面であります。で、私はドイツにおりましたときに一度、ブドウの収穫の作業を手伝いたいと言いまして お百姓さんに頼んで半日その労働をさせてもらったことがありました。一つの山全体を一日のうちに摘み取ってしまわなければならないんです。で、品質に差ができますから、同じ種類のブドウは一つの山全体を一日のうちに摘み取ってしまう。そしてそれを、トラクターに積んで延々と工場へ運ぶんです。で、今はもう機械でやりますから、仕込みもガラス繊維で作った巨大なタンクに入れて、眠らせるというふうなことをやっておりますので、この場面とはちょっと違うんですけれども、昔は絞り桶の中にブドウを入れて、それをみんなで裸足で踏んづけたものです。そしてそれを絞るということをやりました。神の怒りの大きな絞り桶、そう書いています。裁きの時が熟したんだというのです。そしてその赤い汁が溢れて、そこら中に、流れていく、そういう大変印象的な場面ですね。で、私は思うんですが、神の裁きという考え方、これは差し当たりは私たちにとっては恐ろしい考え方だと思うんですね。いつか神の裁きがある、怒りの日っていう、神の怒りの日、ミサ曲にはそういうところがあります。神の怒りの日を歌ってる。これは私たちにとっては差し当たりは非常に恐ろしいことです。田舎の方に行きますと、民家の塀のところにいろんな字を書いた、あれはキリスト教の一派で熱心な人たちがそういうある意味では伝道してるんだと思いますが、書きつけてあります。神の裁きに遭う、そんなような言葉が書いてあるのをご覧になった方も多いと思いますが、そしてそれはやはりのんきに暮らしている場合じゃないぞと、恐ろしい神の裁きがいい加減な生活をしているあなた方の上に下るんだぞと、でそういうことをどうも伝えたいと思っているらしい。それは私たちにもよく分かりまして、裁きというのは私たちにとっては差し当たりは非常に恐ろしいものです。洗礼者ヨハネがマタイの福音書では、差し迫った神の怒りについて述べて、悔い改めにふさわしい実を結べと、そういうふうに叫んだ後で、神は手に実を持って、実っていうのはこういう昔農作業に使った竹の籠みたいなものですが、実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる、そういうふうにバプテスマのヨハネは言いました。それは人々を戦慄させたでしょう。神の裁きが近い、これは非常に恐ろしいことです。で、私も神の裁きということを考えると恐れを覚えずにはいられません。しかしそれだけではない、そのことを今日は申し上げたいと思います。神の裁きというのは人間を恐れさせるだけのものではない、そうではなくて、最後には神様が正しい裁きをしてくださると、こういうふうに信じることは、当時のいわれのない迫害を受けて苦しんでいた初代のキリスト教徒たちにとっては、ほとんど唯一の慰めと言ってもいいことでありました。神の裁きというのは、恐れと同時に、私たちに希望を教えている。 日常生活の中から七人の例をとりますと、私たちはよく人からあらぬ誤解を受けて、いくら弁解しても信じてもらえないというような体験をすることがあります。そんな時悔しい、そしていつになったら分かってもらえるのかと、そういう苛立たしい気持ちにもなります。あるいは冤罪事件のことを考えてもいい。で、自分は無実だといくら主張しても取り上げてもらえない。で、無実を叫びながら死刑に処せられたというケースはこれまでも少なくありませんでした。その苦しみはどれほどであったでしょう。で、どんなに口惜しい思いをしたことでしょう。あるいはまた、私は今イラクの一般民衆のことを考えています。今この瞬間にも無差別の空爆にさらされて、地獄のような豪華に全身を焼かれて死んでいく子どもたちがいます。今朝のニュース番組を見ておりましたら、クラスター爆弾というひどい爆弾が使われたそうです。低空でたくさんの小さな爆弾に分かれて、それが落ちていく。そしてそれぞれがそこで爆発する。爆発しないものも残る。それは地雷のような役割を果たして、後々まで人々を脅かすという大変恐ろしい悪魔的な兵器ですが、それが使われている。で、こういう場合、苦しむのは弱い立場にある人たちでありまして、特に子どもたちです。子どもを失った親たち、あるいは愛する者たちの、こんなことがあっていいのかという問いは、答えがないままに虚しく消えていく。そういうことが私たちの生活の中にはあります。他にもたくさんあるでしょう。しかし聖書は、最後には神様が告白をつけてくださるというのであります。で、ルカによる福音書の18章に一人のやもめの話が出てまいります。この女性は何か間違った判断、間違った判決を受けたんでしょうか。あるいは、訴えられても、それに対する正しい判決を与えられるという希望がなかなかない、そういう状況にあったんでしょうか。とにかく正しい裁きをしてほしいと心から願いまして、裁判官のところに執拗に出かけていっては、そのことを頼み込むわけですけれども、この裁判官は、そのルカ福音書の18章の2節によると、神を恐れず人を人とも思わない男だったらしい。いい加減な男です。で、その男がしばらくの間は取り合おうとしなかったって4節に書いてあります。けれども、この女性は執拗にお願いし続ける。で、ついにこの不正な裁判官は音を上げまして、しょうがない、彼女のために正しい裁判でもしてやろうかという気になって、その話を聞いてやったという話であります。で、ルカはその後にこういう言葉を書いています。7節ですが、まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、 彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。こういうのであります。この最後の一句が誠に効いています。昼も夜も叫び求めている人たちがいる。その人たちのために正しい裁きを行わないでいつまでも放っておくっていうことがあるだろうか。本当にそうなんです。神様は定められた時が来ると正しい裁きをしてくださる。真実を抹殺するようなことを繰り返しているこの世がそのままいつまでも栄えるということがあってはいけない。踏みにじられた真実がそのまま滅びるというようなことがあってはならない。神様は決してそのことを許しにならない。裁きの時が来ると何が真実であり何がそうでないかを最終的に明らかにしてくださる。聖書はそういうふうに私たちに伝えています。これは私たちにとって深い慰めに満ちたメッセージではないでしょうか。で、裁きというものは確かに恐ろしいものですが、しかしこういう慰めに満ちた一面も持っているということを私たちは知らなければなりません。鋭い鎌を人の子のような方も持っているし天使も持っていると黙示録はそう書いています。鋭い鎌、私はヘブライ人の手紙、ヘブライ人への手紙の4章を思い出しました。ヘブライ人への手紙の4章の12節ですが、そこはちょっとご面倒でも開けていただきましょうか。405ページです。新約聖書の405ページです。4章の12節にこう書いてあります。というのは神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。で、ここに諸刃の剣よりも鋭いという言葉が出ておりまして、で、私は天使が持っていた鋭い鎌をこれと重ね合わせて読みました。それは一切のことをはっきりと見ることができる。はっきりとこれは正しい、これは正しくないということを、見通すことができる。精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができる。鋭い鎌というのは、そういう力を持った鎌のことであります。その鎌で神様は裁きを行われる。ですからこの4章のヘブライ人への手紙の4章の13節には、神の御前では、隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。一切のものが明らかになる。神様は最後に一切のものを明らかにしてくださる。正しいものは正しい。正しくないことは正しくない。このことがすべて明らかになるでしょう。そういう時が近づいていると黙示録は言うのです。私たちはこの言葉によって今のような状態の中でも慰められます。また希望を与えられます。神の裁きの時が 来ている、そのことを信じたいと思います。祈ります。神様、あなたの御心に沿わないことが起こっています。そしてそれがあたかもあなたの正義であるかのように言われています。しかしどうか神様、本当に正しいこととは何であるか、そのことをあなたがお裁きになり、私たちに残りなく明らかにお示しくださいますように心から祈ります。あなたの正義と公平がこの地上に行われますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の300番を歌います。
No.